新年明けましておめでとうございます。聞かせてあなたの人生ストーリー2022年新春特番のさらにスペシャル番外編、25分と少しのゆるーく楽しい番組、足を崩して最後まで聞いてやってください。ということで改めて新年おめでとうございます。聞いてくださって本当に本当にありがとうございます。いつものカズくんですって、もう言わんでも分かってるっちゃ話もありますけども、この番組はですね、毎週月曜日午後9時半からオンエアしている聞かせてあなたの人生ストーリーというね番組があるんですけど、それのね、2022年1月は1ヶ月を通しての新春特番ということでですね、いつもやったらある程度人生を歩んでこられた人たちのストーリーを聞かせてもらおうっていうことなんやけども、1月はですね、ちょっと視点を変えてですね、10代、ティーンエイジャーの若い人たちの話に耳を傾けてですな、僕たち、社会人がリスペクトさせてもらおうというね、そういう企画でございまして、平均年齢 16.8 歳の5名の人たちにインタビューさせてもらったんですけども、それがね、1月3日明日の分と1月10日この2週の分、これがですね、もう話の内容が濃すぎて、というかね、ここに4人のゲストが来てくれてるんですよね。大月さん言うてですね、人生ストーリーも去年の4月に出てくれはった大月和美さん、そして B ハッピーにもねよくお便りくださる大月和美さん、この和美さんがですね、3人の子供さんと共にうちの店まで来てくださって、インタビュー受けてくれました。子供たち平均年齢 15.6 歳というね、感じで、あ、そうそう、せっかくなんでゲストの方々の声をちょっとだけ聞いてみましょうよ。ってことで今日のスペシャルゲストはこの方々。
和美こと大月和美です。大月優奈です。
大月聡太です。
大月作太です。
はいはい、ありがとうございます。そう、この人たちからいろんなお話、そしてね、やっぱり、3人のお話をそれぞれ聞くからね、時間も3倍ぐらいかかるということで、番組に入れ込めなかったストーリーがあれこれあるわけですよ。楽しいストーリー、そしてすごいいいなと思ってたストーリーがね、優先順位でちょっと盛り込めなかったみたいなやつがねあるんで、それを抜き出してピックアップして今日お届けできたらなと、そんな風に思っています。もうとっても緩い感じで正月バージョンでやっておりますんで、よかったらね最後まで聞いてやってください。ってなことでね、僕のうんちくはどうでもよくて早速行ってみたいと思います。そしたら大月ファミリーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。
OK, that's it, make some noise。
2022年明けましておめでとうございます。正月特番にぴったりの4名のゲストが、大阪府高槻市から遠路はるばる3日ほどかけてですね、やってきてくれました。ごまだとかで僕の店まで来てくれております。とりあえずですね、正月ってことで乾杯からいきたいと思いますが、楽しいこといっぱいの2022年にですね、願いを込めて、では皆さん今日は来てくれてありがとう。乾杯。
乾杯。
いただきます。
いい天然水だ。
そしたらですね、早速飲みながら一人ずつですね、自己紹介してもらいたいと思うんですけど、名前と年齢とかを言ってもらっていいですか。
はい、ありがとうございます。
はいはい、なんや知らんけどえら早口で何言ってるか分かれへんやんかって感じなんですけども、この自己紹介たちは明日に聞いていただくとして、それから乾杯も明日は入ってないんです。ソータ君がね面白半分に言ってくれてるんですけども、ほんまにね、 子供たちは天然水とかジュースを飲んでて、僕とカズミンさんは1時間半の収録の間に1本ずつビールね、飲んだという、そういう話なんですけども、そんな言い訳を録音する時間がないということで、もうこれやったら乾杯のシーン抜こうということで抜いてしまいましたんで、今日はまあ正月気分ということで乾杯も盛り込ませてもらいました。ってことで続きへゴー。皆さんは最近のニュースとか見聞きしたりしますか？
めちゃくちゃするよね。
する、
はい、
あ、そう。
なんかむしろニュース見て家族で議論し合ってる程度なんで、
すごい。サクタも、
ニュース、あ、まあ参加してないです。
参加してない。でも見るのは見る。
あ、みんな見ようっすよ。
見るよ。真似して同級生させたらあかんで。
あれはあかん
で。10万の服買ったらあかんで。
特にどんなニュースに興味があるとか。
やっぱ政治とか。
政治。
なんかこの人になったらこういう方針になるからこの国はどうなるんやろみたいな話を。
ね、本当ね、なんかもちろんなんか今の国の政治のやり方にもなんか汚職とかあるじゃないですか。
うん、いやー、君らすごいわ。俺なんても30グラムで、え、汚職？汚職事件ってのね、汚職事件ね、あのあれか GoTo E とか、そんなんけ汚職事件で、汚職事件やろみたいな、そういうレベルやった。僕らカズミもどうですか？政治、そうやろ。俺らの世代、もうね、この前取材したかもしれないけどね、そう、政治の話であまり盛り上がって2週になって、また2週目だから政治の話ばっかり。聞いたって、ヒデ君って言って、東京、横浜の声。すごい、あの子ぶっ飛んでたわ、ほんまに。でもね、
飛んでた、
きっとね、多分ちょっと、大阪来た時には、君らとちょっと一遍ね、
話をしたいですね。
素晴らしいな、それは。皆さん3人にとって、社会人って、どんな世界やと思いますか？社会人、
まあ、でも社会人ってやっぱりなんか大変なんだろうなと思いつつ、うん、もうちょっと休んでもいいんじゃないのっていうのは思います。
特に考えたことがあんまりないんで、うん、社会人について、
うん、
分かんないです。
いやいや、でもそれ正直なところやからね、
うん、
だからこの前18歳の女の子を取材した時に、
はい、
自由がないとかいうイメージがあると、
それめちゃくちゃ分かります、
うん、言うてて
時間ないさそうなイメージ、
時間もないし金儲けせんとあかんしという、さっきのゆうなちゃんの話じゃないけどゆっくりしようよって言って、ゆっくり、いやいや、お金あるやったらゆっくりしますせっていうのがさ、社会人の本命やったりするから、そのあたりのね、まあまあそのあたりも言い出したら国のあれになってくる。
いや、そうなんですよ。結局もうそこからまた議論始まる。
そうそうそう、結局ね。じゃあそれに関連して、皆さんにとって大人ってどんな人を大人と呼べますか？
社会的責任能力がある人かな。
おー、素
晴らしい。とか、やっぱり思いやりがある人っていうのはやっぱり自分は見てて大人やなっていうのです
。ほとんどの人は大人と違って大人やからな。大人やから
逆に。
あ、そう、うん、どうですか、サクタ君。
月給をもらってる人が
アルバイトじゃなくてちゃんと働いてるって。
ああ、でもそれも素敵な意見でね。いや、本当に
社会的な礼儀もそうですけど、うん、やっぱり人に優しくできるのが一番だとは思います。
なかなかみんなね、こう忙しすぎてね、そうたくんとゆなちゃんが言ってくれたキーワードをね、忘れてしまうのよね。そして自分本位で動いてしまうから、しょうがないとしてしまうというね。いや、素晴らしいな、ちょっと。朝まで生テレビとか出る、ちょっと。プレスリリースどうか、ちょっと。
いけるな。
マスコミの野郎どもに。
目覚ましテレビ出ようかな。
目覚ましてやろう。
政治の話だけど、宮根政治でもちょっと手紙書くか。しょうもない、みたいな。いや、そうやで、しょうもない。お前らだけ楽しんでるやろみたいなやつを呼んでる暇あったらな、うん、こういう人らの話を聞けちゃう。
いや、それそう思いますよ。
そうやろ、
うん、
なあ、
うん、
どうかね、サクタ君。
まあまあまあ人自由です。
困ってる
困ってる。
一瞬2歳やもん。難しいわ。
かわいい。
日本の今の社会ってどう思いますか？
あ、もうこれ言ったら尽きんよな。
将来的な計画性がないっていうのを、ずっとなんかお姉ちゃんとそういう政治の話するときはずっと言ってて、僕、そういう政治家っていうのはやっぱ言い方あれですけど、人気取りみたいな感じで、なんか
まあ、
いやいや、もうね、おっしゃる通り、もう目先の人気取り、目先の得点稼ぎ、
ね、
これなんですよ。
うん、はい、本当に私もよくあのアルバイト先でよくそのの方とか、うん、すごい方が来られるんですけど、うん、なんかあなたたちは何のために国のなんか国の国民のために頑張ってるはずなのに、うん、なんで自分のためになんか名誉のために頑張ってるような気がして、うん、まあなんか例えば二階堂さんとかあれじゃないですか、うん、あの人も頭おかしいなって思ってて
ああ
P 線あ
るわ自主規制
二階堂さん
間違え
た。あのね、悪いけど、いやいや、あの、大丈夫。これ、縮めんとあかんからさ、ほとんど早い。ええねんけどさ、そうやねん。なんかね、悪いけど、でもね、あれがあそこに君臨してるってことは、あの中ではあの人がもうすごい力持ってんねん。うん、あの人に文句言う人いないのよ、なかなか。
うん、なんかもう、あれですよ、例えば、まあ、全体的に見ても、沖縄の、その、埋め立てとかも、海外の、その、愛知の、あったじゃないですか。なんか、いろいろ助けてって言っても、誰も助けてくれなかった、くれずに亡くなった、海外の方もいましたし。
ああ、はいはい、スリランカな。
うん、あとは、あの、福島の原発も、その、流すとか言ってるじゃないですか、ゴミみたいなの。それも、いや、県民の人もやめてほしいって言ってるの。いや、大丈夫、大丈夫、俺たちがそうやって、あの、大丈夫って宣伝してくからって言っても、でもやっぱり、なんか、自分勝手だなっていうのは思います、最近の政治は。なんか、もうちょっと、国民の声を聞きましょうって思います。そうですね。うん、
どうですか、作田くんは、その
辺は。ちょっと。
まあ、以下同文って。
お省略して
。ご迷惑やん、もうなんか。
おもろい。いや、そうやで、あのね、あんな、たちがね、そうやで、だって、なんてあれやで、ゆうなちゃんの歳ひっくり返したらあいつの歳やからな。
え ?81。
そうやで、あんな、がね、いつまでものさばってること自体がおかしい。
老害
な。とか、とかな。そうやで、なんか俺ら同世代と喋ってみたい。
いや、でもそれくらい、でも一部の人も、まあ、考えてるってことだと思います。本当に。うん。うん、
だからね、若い子の話をね、聞こうよっていうのが、この1月のね。
ありがたいです。
いやいや、本当に、あの、大事なことです、本当に。もっともっと、なんか別テイクでこういう、なんかしたいな、なんか、若い人たちの話。
もっと集めたいですね。
とか、あの、それこそ、オンラインで、その先言った横浜の子だとも繋いでとかね。なんか、絶対こういうのを伝えていくべきやわ、みんなに。
まあね、その間に、さんも呼んでもらって。
やばいな、土下座させたいな。
土下座させたいな、アンザーナーブみたいに。日本の未来がどうなったらいいと思いますか？
やっぱりなんかお金の使い道っていうのを、やっぱり、もう少し考えられたらいい国になれるしっていうのはやっぱり僕の目線からしてはまあなんかそう思います、
はい、なるほどね。政治をめちゃくちゃ聞いてる人とは比べて、なんやこいつなんか思ってだけやろっていうのは多いかもしれませんけど、若者もそんな豊かではないですし、高齢者とは比べて将来的にも全然安心できるような未来ではないので、本当に若者が借金あまりしないような方にしてほしいです。
次の質問は、実は大人たちや国を引っ張ってる偉いさんたちに、偉いさんたちに言いたいことがあるとすればっていうことやって、散々聞いたから、もう、
めっちゃ話してるな。
散々聞いたから飛ばすとして、
はい、
ちょっとそしたら次、柔らかい目の質問、
うん。
日本国内で行ってみたい場所とか。
よかった
ね。サク
タ
くんどう？
あ、めっちゃ優しい。
サクタはもうこれ一番ワクワクするな。
最高っすね。
どこ？
沖縄とか。
沖縄とか。
なんか、うん、なんかめっちゃハイテンションな時ってなんか沖縄来たんです
よ。ああ。なんか。
もう、自然にも恵まれたあの、感じ。うん、あれ最高っすよ。
ああ
語り方よね。
行ったことないまだ。
買い
あ、それはぜひぜひ、沖縄もそうやしね、離島ね、沖縄からまたね。それはすごいいいと思うね、きっと。
僕のちょっと友達っていうのは片野に住んでる人がいるんですけど、うん、やっぱりなんか高槻と比べてやっぱり言い方があれなんですけど、まあ森の方っていうか田舎の方なんで、うん、僕そういうちょっと景色見るのが好きなんで、まあ、やっぱりなんかそういう行ったりなんか住みたいなって思うのはやっぱりそういう景色が綺麗なところに行きたいなと、は
い、うん、
ちょっと違う世界観を楽しんで。
私はもうすごい近いんですけど京都です。
やっぱ京都、ね、うん、京都はどんなところが魅力ですか？
もうなんか最近に気づいたんですけど、うん、やっぱりコロナ禍だからこそ気づいたことで、うん、たまたま友達が京都に住んでて、うん、で会いに行ったんですよ、
うん、
東京から帰省してたん で、うん、でその時に友達がさっき帰ってせっかくだしなんか京都見に行こうって思った時に、うん、まあ、夕方くらいで清水寺の近くの二年坂とか行ったんですよ、
うんうんうん、
行った時誰もいなくて、
うん、
なんかそのいないからこそなんか日本の風情を感じたというか、
あ、逆にね
すごく感動しちゃって、
うん、
なんかそこからなんかいろいろ御朱印帳買ったりとかなんかいろんな神社巡ったりして、
あ、そう、
すごい惚れたので、京都が一番です。
あ、まあ、いや、でも結構近場やし行こうと思ったら結構行けるから、うん、それはそれでいいよね。
そうですね。
うん、いや、ぜひぜひ世界で行ってみたい国。
わあ、
サッカー、サッカー、世界。
うん、先発か。先発。
イギリス。
イギリス。
おお、
へえ、それどういうあれ？
はい。
渋いな。
もう何が何でもなんかもう全てデザインにこだわった感じ。
ああ、もう確かに色味いいよね。
もうくっそおしゃれなんですよ。
大胆にまとめて
ちっちゃい面いっぱい入ってる。なんかこうなんかあれやな、サクタこう5、6年経ったらなんか苦い紅茶とか飲みながら語ってさやな、イギリスのどっかのなんか。
でもなんか鉄道好きやし、もともとイギリスは鉄道やし。
そうか、世界の車窓からの世界。
あ、ほ
んま。あ、それはそれはぜひ将来ね。
僕もイギリスです、
ね。あ、イギリスなの、
そうやった。
どういうところが？
なんていうの、なんか、そういう、なんか、うちの学校ですごい、日本史の先生がいらっしゃって、うん、でその先生がめちゃくちゃ大好きな国が中国とイギリスなんですよ。でそれでイギリスの話を聞いてたんですけど、なんかその内容の中にイギリスが一番最初になんかそういう発展してたみたいな、でそこから周りがどんどん発展していったよみたいな話をしてもらってたんですけど、なんかそういうのを聞いてたらどう、なんか先進国っていうのはどんな感じなのかすごい気になって、日本も結構先進国だと思うんですけど、
まあ、
なんかイギリスってどういう考えをしたらそういう一番上に立てたのかっていうのがすごい、
すげー、なんかすごいね、
ちょっとなんか今なんか敗北感っていう。
いやいやいや、別に敗北感いやいやいや、敗北戦でも大丈夫。
そこまで考えてるやつはおらん。
それすごい、着眼点すごいな。
いけつないな。
すごいすごい。それは俺も敗北したわ、それ。リュウナちゃんと。
私は別に、でももともと英語をやりたくて、高校にも行ったわけなんで。
そうやな。
別にそんなこだわりはないです。なんか、むしろ、その国々によって、その人の性格だったり、うん、なんか、その日本でも、まあ一応、なんかパリっぽいお店とかはあるんですけど、うん、でもやっぱり現地に行かないとわからないことはたくさんあるので、うん、いろんなとこに行きたいです、生きてるうちは。
あ、そうやね。それもそうやね。
うん。肌で感じないとわからないところあるので、そうそう、うん。
ええこと言うな。ミンクのコート似合うのはあなたではない、ミンクだぜ。そうそうそうそう、そういうこと、そういうこと。すごいね、すごいすごい、ぜひぜひ皆さんね、
うん、
将来、うん、でその世界というところでワードが出たところで、国と国とが仲良くするためにどうしたらいいと思いますか？
同層意識を一定に保つことかなって思ってて、
おお、
考え方を一定に保って、そういう必要な時にそういう支え合える 環境になれればなっていうのは、まあ、ぼんやりですけど、まあ、そんな感じです。
ぼんやりの
声。
ぼんやり。ぼんやりか。
明確やな。
武器とかで威嚇するというよりかは、うん、ちゃんとみんな話し合って、うん、ソータと同じように支え合いが大切だなっていうのは思います。うん、
らしい
言い方が平和主義者み
たいな。いやいやいやいや。
話ガッて変わるんですけど、うん、人工妊娠中絶っていう勉強のその妊娠の話をしてて、
うん、
まあ簡単に言えば、計画もないけど妊娠しちゃった子を、うん、言い方ですけど、まあ殺すみたいな。
あ、殺す？
はい。殺す。
あ、殺すの？
そう。だからもうなんか将来的にお金がないから、うん、なんかそういう子供を育てる自信がないからも仕方がなく殺しちゃうっていうのをちょっと昨日夜中の2時ぐらいまでずっと考えてて、
何それ。
でなんか僕はやっぱりそういう人工妊娠中絶っていうのは反対だったんですよ最初、
うん
うん、でもやっぱ理由としてはそういう胎児、そういう赤ちゃん、お腹にできた子がかわいそうっていうのと、やっぱりそういう元はといえばちゃんと避妊用具をちゃんと使っておけば、うん、そういうことにはならない、
うん、
だから反対っていうのが意見だったんですけど、うん、逆にそういう賛成からの立場を考えたら、うん、まあ、やっぱりなんかそういう性的被害とか性的暴力とか、うん、そういうので、まあ、できちゃった赤ちゃんもいるじゃないですか、
うん、
だから反対ばっかりの意見やったらそういう賛成の意見を考えることができないから、やっぱりそういう今さっき話したみたいな政治の話も僕たちは反対の意見じゃないですか、日本に対してこういう、
うんうんうん、
今日もし賛成の意見を考えればこういう考え方もできるなっていうのをちょっと昨日ずっと考えて
ました。何深夜2時に考えることじゃ
ないの。
寝
てた
わ。寝てたわ。
酒飲んで寝とったわ。
ロング3本ぐらいも寝てた
わ。ストロングな。
いやそういうのはね、まあまあすごいね。これ串カツ食いながらやな。続きな。
僕ええやと。
ソータだけのラジオも作るべきかもしれない。
いやもう作るべきやね。これは、いや、これは大月ラジオかなんか。
先に先に
大月ラジオ。あ、もう俺出資するわそのラジオ。
相対編をまた今度お願いします。
いやいやいや。
すごい柔らかい質問、うん、お金が余るほどあったら何をしたいですか。
よし、
どんなことでも OK。
よし、
サクタから行こうか。じゃあ
金しかないな。
財閥とかそういうの作って、あのなんか気象庁とかに、
はいはい、これまたサクタくんが何言ってるか分からへんがなみたいな早口になってますけども、これは何を言ってるとお思いでしょうか。この文はですね、1月10日の文でしっかり盛り込んでおりますので、よかったら楽しみにしててください。ってことで続きでゴー。
みんなに配って使わせるように指示するんですけど、まあ僕やったらなんですけど、
どんどん循環させていくってこと。
そういうことです
。
素晴らしい。
熱いな。子供食堂とかそういうのができたらなって。できる人に お料理作ってもらってとかじゃないですかね。あとはホームレスの方やったりとか、う
ん、自分以外全員なんかすげえ優
しい。いや大丈夫。サクタ教えたろ。俺とかあのお母さんなんかもう多分な、もっともっとなんかそれこそ平パー行って食べたいもん全部食べて、乗りたいもん全部乗ってとかな。なんかそんな勢いやもん。そんなガキさながらってやつや。小学校6年生
わかる。お風呂お金でうずめた
それはあったな。
将来は結婚はしたいなと思って考えてますか。
そういう先生に質問されて自分はしたいなっていうのを、はい、別になんか子供に教えつけるわけじゃないけど、うん、いい方向性で育てて、なんかそういう子供を見るっていうのはなんか親としてもなんかやりがいがあるし、
うーん、
教え続けるっていうのもなんか大切なことかなと思って、
はい、うん、偉いっすね。
終始大人やね。終始大人。
もっとバカなんですよ本来
は。いやそんなんな、みんなそうそう、俺らでもそうやで。
まあもうそれは言わなく
て、ね、はい。アホでよし。サクタ君も将来どう、結婚とか
したいと。まあヤサオになるんやったらもうしたいっすね。なんかやっぱ離婚シーズンでヤサオや。
いや、そう、なんかいちいち独特やな言葉。
それはB に言うべき。
ゆうなちゃんはどうですか。
どうだろう、そこは何も考えてないんですけど、まあ一生共に暮らしたいっていう人がいたら、 まあ、結婚はしたいですし、
機会があれば
ってことね。まあ、機会は、でも、まあ、一人で、ずっと一人でもいいかなって思いつつ、
うん、
まあ、その時の世の中がちゃんと安心できる世の中だったら、
うん、
まあ、一人でいたいし、まあ、なんなら養子迎えたいなって思います。
あ、なるほどね。あの、今よくある話、男はいらんけど子供は欲しいみたいなやつな。
あ、そうです。そんな感じです。
なるほど。
男はいらん。
男はいらんけど子供欲しい。いや、でもそういうのもね、大事な意見の一つやし、そういうのももっともっと里親制度もね、日本はすごい、
うん、
すごい厳しいから。
ね、うん、なんか、うん、私の身近な友達にも、
うん、
里親、養子を迎えたいっていう子がいて、でもその親はなんか反対らしくて、
うん、
で、その子は、その養子を迎えるために説得させるためにスライドショーを作ってたんですよ。
すげえ。
うん。うん、でもそういう世の中が身近に、来てるんだなっては思います、
うんうんうん、今ゆうなちゃんからちょっと触れてもらったけども、そういうね、子供たちも含めてですもんね、子供たちも含めて誰もが安心して生活できるためにどんな街づくり、どんな街やったらいいと思いますか、
う
ん、
支え合いっていうのがやっぱ一番身近にできることやし、別に設備なんて別にお金がなかったら支えることできないじゃないですか、
うん、
やっぱりそういうできることをしていくっていうのは大切なんじゃないかな、
うんうん、その思いやりから何かを気づけて設備ができるわけだと思うので、ざっくり言えば思いやりだと思います。
ドス黒い、なんかもうドブの、ドブ川みたいな汚い心じゃなくても、いや、みんな全員なんか沖縄の
つまり、まあ大きな心を持っていればいいってことでしょ。
沖縄の海のような、
そういうことです。
めっちゃ表現
を、とんでもない宗教団体の
大きな、あれ、泉のように受け止めれば、きっと皆さん救われます。
将来雇ったりしてな。作田教。
作田教、
なんか燃やされそう。
人生を、お、あの、太く咲こうぜ。僕のように、ついてこい、みたいな。
癖強いな。
いやいや、本当に本当に、いや、素晴らしいわ、本当に。今日も出会えてよかった、本当にもう。
本当に。
いや、もうちょっとどうなるかなと一瞬思ってたけど、想像してたけど、もうね。でもどうなるのも、あの、全部ご縁やと僕は思ってる人間なので、
はい、
今日は来てくれてありがとう。
とんでもない。串カツのために来たんで、僕
は。
やめろ。
こうして取材を受けてくれて、皆さん、どんな感想を持ちましたか？
シンプルに面白かった。
おもろかった。よかった。それ一番よかった。うん。
この家族はなんかそういう方向性なんやなっていう考えが、なんか分かったから、自分はなんかそれはそれで良かったな
っ、はい、家族の方向性が改めてこう実感できた。おお、素晴らしいじゃない、それ。それなんかすごい、僕ら番組みよりに尽きるわ。ここで噛むなよって話だ。ここで噛むなよって話だ。
一番大切
な。一番大切なところで説得力ガーン下がる。ゆうなちゃんどうですか。
これをきっかけに、まあなんかいろんなことを考えてほしいなって思います。
そうですね。いや、本当にそう。あのね、そんな、あの、やっぱりその、社会に出てない人たちの意見、だからこそ貴重やし、それをその、いやいや、あんたら頭でかちやでとか言う奴らおるけど、そういう、とか言ってるけど、そうじゃなくて、そういう前にお前ら聞けやと。とりあえず、聞いて、
ね、
いや、その中にすごいこう、原石というか、すごい意見いっぱいあるやんかと。
うん、
それ聞きもせんと、いやいや、頭でかいぜ、若い奴らはどうのこうのとかって。
いますね。
お前ら、何しとんねんみたいな。そう思うもん、ほんまに。だからね、そういう意味ではね、どんどん胸張って話してください。
ですね。
今日はね、遠方から来てくれて、いろいろ貴重な話を聞かせてくれて、本当にどうもありがとう。
ありがとうございました。
じゃあ最後。最後死にようもた救急車来るなよ。
誰か運ばれ
る
か。
お迎え来た
か。
お迎え来たか。
乗りすぎた、ちょっと。
飛んでたやつ。
ほんま、もう、カズミン、これもう、この形でよかった。
よかった。
よかった、この形取ってくれてよかった。はい、多分ね、これ2週になると思うわ、おそらく。
いいの、2週にして
。2週になると、でもさ、もったいない、1週ではちょっと。
わー。
よかった。
ちょっと編集あまりにもちょっと、OK、ちょっと、そうしよう。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございました
。わー、すごいわ。そんな感じで最後まで聞いていただいて本当に本当にありがとうございます。なんかこう続きが楽しみになってきましたでしょ。ということで1月3日10日
それから17日も素敵な高校生、そして24、31はまた2週にわたって19歳の素敵な男子にインタビューしてますので、よかったらこの1ヶ月間、そして今年1年間もどうぞどうぞよろしくお願いします。ではでは、引き続き楽しいお正月を、ゆったりお正月を、そしてお正月過ぎてから聞いてくださってる方は引き続き素敵な時間を過ごしてください。ナビゲーターはいつもの僕カズくんでした。どうもさよなら。